聖書をお読みします。はじめに旧約聖書コヘレトの言葉第8章16節から17節を読みます。旧約聖書の1044ページの上の段です。私は知恵を深めてこの地上に起こることを見極めようと心を尽くし、昼も夜も眠らずに努め、神のすべての技を観察した。まことに太陽のもとに起こるすべてのことを悟ることは人間にはできない。人間がどんなに労苦し追求しても悟ることはできず、賢者がそれを知ったと言おうとも、彼も悟ってはいない。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第12章13節から21節をお読みします。新約聖書の131ページ下の段です。ルカによる福音書第12章13節から21節。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、どうしよう。作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう。蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、と。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものは、この通りだ。祈祷を捧げます。慈愛に富たもう神様、あなたが御目に留めてくださった貧しく打ちひしがれている世界中の人々に、どうぞ平安をお与えください。あなたが御心に留めてくださる人々の苦しみや悲しみのかけらの一つでも、私たちが共に味わって喜びと希望を見出すことができますようにお願いいたします。私たちの周囲にも 目を凝らすと、笑うことのできなくなってしまった人たちがたくさんおられます。どうか、その方々に喜びを新たにし、生きる勇気をお与えください。神様、自分のことも含め、己だけを大切にしている人のために祈ります。どうか、心を開き、世界を違った仕方で見ることができるようにしてください。また、疲れを覚えている人のために祈ります。助けてを送り、自分の働きを知らせてください。主よ、いさかいの中に生きている人のためにも祈ります。お互いへの理解を与え、平和へと導いてください。終わりに、私たちの教会のために祈ります。連なる一人一人を導き、言葉と行いとにおいて、あなたの愛を示すものとしてください。主、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。今夜、お前の命は取り上げられると題しましてお勧めをいたします。今日のテキストは寿命の話です。イエス様が例え話で人間の寿命のことについて触れられました。私たち人間の命はこの世に存在する期間が決まっていますが、それにもかかわらず、人間は昔から不老長寿を求めて様々な努力を重ねてきました。遺伝子の解明が進んで、クローンの技術が登場している現代でも、寿命が永遠に続くとは誰も申しません。素粒子や放射性元素、あるいは分子なども、ある特定の状態に存在する期間が決まっているということですから、すべての物質には寿命があるということなのでしょう。使徒パウロは信仰の視点から、私たちは見えるものではなく、見えないもとに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存在するからです。と書き残してくれていることを思い起こします。今日のテキストは、群衆の一人がイエス様に兄弟間の遺産分けの調停を依頼するところから始まっています。遺産分けの調停というのは、実は旧約聖書の時代からありまして、民数記とか申命記を読みますと、いくつかのその記事が出ております。その昔、モーセとか長老たちもその朝廷にはだいぶ苦労したということなのだと思います。イエス様も民衆からラビと呼ばれた存在ですから、民の一人がイエス様に朝廷を 願い出たものと思われます。で、イエス様はそれに直接お答えにはなりませんでした。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかと言われまして、貪欲に用心しなさいと注意し、人の命と財産との関わりについて触れてから一つの例え話をされます。それが16節以下に記されている話です。で、この例え話そのものに難しい点は何もありません。ある金持ちの畑が豊作で、彼は作物を蓄える場所に困りました。そこでもっと大きな蔵を建てて、穀物や財産をそこにしまい込もうと考えたのです。その計画に彼は自分で満足をして、自分に向かって言い聞かせています。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。で、私たちは蓄え場所に困るほど財産を持っていませんから、多分そうだと思います。こうした金持ちの気持ちがわからないという気もするのですが、それでもある程度はその気持ちが想像できます。で、現代の私たちならば、さあ、老後の備えは十分にできた、わずかな年金などに心配しないで残された日々を好きなことに費やして楽しむぞと言ったところでしょうか。大きな蔵というのは、現代的に言いますと差し詰め銀行か証券会社かもしれません。もしそうならば、この金持ちと私たちの間には通じ合うところがあります。ところで、このルカ福音書の特徴の一つに、このイエス様の例え話に対しまして、聞き手がきちんと区別されるということがあります。ルカという人は例え話を聞く人を意識的に分類しているのです。で、このテキストでは聞き手は弟子ではありません。ファリサイ人や律法学者でもありません。群衆の一人と書いてあります。で、この群衆が願い出たことが遺産の分配の話ですから、そこには一般大衆の金銭に対する何と言いますか、欲深さみたいなものが取り上げられている、そういうふうに言ってもいいでしょう。聞き手が弟子たちやファリサイ人あるいは律法学者でなかったという理由は、おそらくファリサイ人や律法学者の場合は金銭欲よりは名誉欲の方が高かったからかもしれません。また群衆という十把人からげ的な表現は、ルカが身を置いていたキリスト教会の立場に当てはめてみますと、そこから見た世の一般の未信者 ということになるのかもしれません。紀元1世紀の教会は信仰的にまだまだ純粋で燃えていた、そういう教会ですから、ルカの頭の中にはキリスト者の中には遺産相続をめぐって争うような欲深い人はいないという思いがあったろうことも考えられます。で、少なくともキリスト者にはそんな人間にはなってほしくないという願いがあったのだろうと思います。この2000年後のキリスト者である私たちには、それからするとちょっと頭の痛い問題です。私たちはキリスト者として欲深くなく、金銭欲などにも左右されない立派な存在では決してないということをわきまえているつもりです。だからこそ頭が痛くなります。このイエス様の例え話を未信者の群衆向けの話ということではなくて、キリスト者の自分に向けられていることとして受け止めたいと思うのです。で、実際私たちも自分に遺産分配の話が出るとするならば、少しでも自分の取り分を増やそうと兄弟姉妹間で争うかもしれないのです。何と言いますか、自分にも当てはめてみるんですけれども、キリスト者というのは自分に信仰があるということで、どこかがとねじれているような気がするんです。世の人々と変わらない欲深い存在だということをどうも認めたくない、そういう意識があるのではないでしょうか。まあ、そんなことをも考え合わせながら、例え話そのものに戻っていきます。テキストのある金持ちとこの現代の私たちには共通点があるだろうという意味のことを最初に申し上げました。で、この金持ちはとんでもない悪いやつであるというふうには書いてないんです。言うなれば普通の金持ち、そういう境遇に生まれたお金持ちということです。ただイエス様の指摘にも込められていると思いますが、この金持ちは自分のことしか考えていません。これから自分の財産をどうするか、自分はどう生きるか、そのことにしか頭を働かせていないわけです。より大きな蔵を建てる目的も、自分がこれから何不自由なく楽しく暮らすためでした。しかし、紀元一世紀のユダヤの現実というのは、ローマ帝国に高い税金を巻き上げられて、農民のほとんどはボロボロになって日々の生活に破綻をきたしている、そういう状態です。蔵を建てられる富裕層はほんの一握りです。もうそれはユダヤだけではありません。ローマ帝国支配下の地中海周辺世界では、富はほとんどローマに吸い上げられて、民衆は貧乏生活でした。何しろ圧倒的に奴隷が多かったのです。 ローマ帝国の地中海農業はすでにイエス様の時代には崩壊していたと見られていますけれども、より大きな蔵を求めて建てられる金持ちならば、そうした辛酸をなめている民衆のことを少しは思いやるべきでした。でもテキストの金持ちは、さあ食べたり飲んだりして楽しめと自分のこれからのことしかイメージできなかったのです。で、一つにはイエス様はこの自分だけという発想の限界に触れられたのだと思います。イエス様が生きられたローマ帝国支配下の世界とは、今流に言うと格差社会の典型です。今私たちが生きている社会の状況も、例えば大企業だけがお金を貯め込んで、お金のある投資家だけが儲けて、民衆はちっとも身入りが増えない。だから結局消費を控えるしかない、そういう格差社会です。で、若者の3割が正規の仕事に就けない状況です。で、この格差はこれからもっと進んでいくという学者の指摘もあります。私たちは自分のことしか考えられないのでしょうか。政治を変えて何とかしようということも考えなくてはいけない大事なことですけれども、人間の政治というのは決して万能薬ではありません。もし体制が変えられて新しい政治がスタートしたとしても、その手段である政治そのものによってまた新たな悪が社会に持ち込まれることになります。それが人間の政治の限界です。で、とにかくこの例え話では、少なくともこの金持ちは自分のことだけしか頭が回らなかったのです。もっと注意深く周りを見渡せば、貧乏で困っている人たちがたくさん見えたはずなのです。イエス様はこの金持ちの生き方に対して一言ピシッとノーを言われました。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。これは人間存在に対する決定的な一言です。私たち人間は常に神様から、今夜お前の命は取り上げられるという声を響かせられているのです。そのことを私たちは忘れてはなりません。イエス様は福音書の他の箇所で、ある大金持ちに対して、あなたの持っているものをことごとく貧しい人に施しなさいと命じられています。そうすれば天に富を積むことになると言われたのです。天に富を積む、そのための手段は自分の富を 自分だけのものとしないで、それを持たない隣人のために差し出すということです。自分だけのために蓄えた富は、一見豊かに見えますけれども、少しも豊かではないとイエス様は指摘されているのです。神様の前に立つとき、自分の蓄えだと思っていたものは無になります。神様の前に立っても自分が惨めにならないで、祝福に満ちた状態でいられる道、それが私たち人間の終わりの日に対する備えというものではないでしょうか。今夜、お前の命は取り上げられると言われても、もう動揺しない。自分の生涯の終わりを迎えても、ますます喜んで生きることができる生き方。それこそがイエス・キリストが私たちに示してくださる生き方です。端的に言いますと、私たちの主イエス・キリストの生き方そのものがその見本なのです。私たちキリスト者は、キリストの後に続いて自由な人間として生きなければなりません。イエス様が自らを犠牲にして人のために生き抜かれたのですから、私たちも人のために生きなくてはなりません。私の生き方を見てくださいと言えるようになったらいいなと心から願うものです。そう祈りつつ、私たちのさらなる一歩を進めたいと思います。お祈りを捧げます。神様、イエス様の時代は、奴隷に働かせて、自分は働かなくても食べられる仕組みがあった社会でした。人間は時々とんでもないことを考え出します。ある時は一攫千金を夢見て自分のことばかり考えます。あなたはこうした人間の状況の惨めさに大切な御言葉をくださいました。ありがとうございます。自分で自分に魂を安心せよと言ってしまう愚かな私たちですが、どうぞ今夜何時の命取られるべしというあなたの一言をいつも忘れることなく生きることができますように導いてください。すべてがあなたの御手のうちにあります。どうか私たちが束の間の快楽を追い回すことにうつつを抜かすことがないよう信仰を強めてください。終わりの日の備えを信仰によって私たちに得させてください。救い主、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の466番、山路越えてを歌います。
Thank you.